さて、日本の歌、心の歌、メディアの音楽。昭和41年、1966年、この年はですね、たくさんテレビ番組が生まれ、そしてヒット番組も生まれたものですから、なかなかの豊作であるということで、皆さんからお便りやリクエストをいただきました。そして前回かけることができなかった曲がいっぱいあるもんですから、今日は続編ということでお送りします。まず最初お聞きいただきますのは、渥美清さん主演で1966年から TBS 系で放送されたドラマ泣いてたまるかです。1話完結のドラマでして、1968年まで放送されました。渥美清さんが毎回違った役、違った職業の男を演じるわけですね。途中、青島幸男さんや中村勝夫さんらと交互に演じた時期もあったんですが、全部で80話あるんですが、そのうち54話で渥美清さんが演じています。では聞いていただきましょう。作詞吉池守、これは、脚本家の2人、関澤真一さんのペンネームだそうです。脚本家の1人、関澤真一さんのペンネームです。そして作曲は木下忠司さんですね。歌は主役の渥美清さんが歌っています。泣いてたまるか。
空が泣いたら雨になる、山が泣くときゃ水が出る。涙を泣いて泣いてたまるかよ。当選も海は涙の貯金箱、川は涙の通り道。戦をしたとて誰かがこぼす愚痴とため息、泣いて泣いてたまるかよ。骨にしむ霧がない、下を向いたら跡がない。さじを投げるはまだまだ早い。五分の魂、泣いて泣いてたまるかよ。夢が
いてたまるか、渥美清さんでした。で、この脚本はですね、いろんな脚本家が、交代で担当するわけですけれども、最終回がですね、山田洋次さんの担当で、サブタイトルが男はつらい、これが最終回だったんですね。これが後のですね、男はつらいよシリーズにつながっていくんだそうです。男はつらいよ、これは1968年にフジテレビでまずテレビドラマ化されまして、その翌年69年から松竹が映画のシリーズを始め、そしてその後長く続くということになるわけです。 先日は50作目となる映画男はつらいよの制作が発表されましたね。これまでの作品をデジタル化して新たに撮影する部分と組み合わせて構成されるんだそうです。いろんな人が登場するということです。さあ、1966年昭和41年の放送番組のテーマ集、続いては時代劇を2つ聞いていただきましょう。フジテレビ系でこの年放送が始まったのが野村鼓動原作の銭形平次です。主演は歌舞伎役者の2代目大川橋蔵さん。亡くなる年の1984年昭和59年まで18年間主役を務めました。ドラマ史上最も長い888回の放送と記録されています。そして同じく時代劇で川口松太郎さんの新聞小説が原作の時代劇新語十番勝負、徳川吉宗の隠し子青井新語を描いた作品です。1958年に日本テレビでドラマ化され、その後フジテレビ、関西テレビ、テレビ朝日でもドラマ化されます。今日は1966年に TBS 系で39回にわたって放送された田村正和さんらが出演しました新語十番勝負から聞いていただきましょう。そのテーマ曲、実は2曲とも同じ人が歌っています。ではまず作詞関澤真一、作曲安藤実親、船木和夫さんの歌で銭形平次、作詞上田悌子、作曲安藤実親で船木和夫さんの歌で新語十番勝負、続けてどうぞ。
だったら一つにかける、かけても釣れた謎を解く。誰が呼んだか、誰が呼んだか、銭形平次。花の江戸は800夜町、今日も決めての今日も決めての銭が飛ぶ。野暮な十手は見せたくないが、見せて聞きたいこともある。悪いやつらにゃ、悪いやつらにゃ先手を取るが、恋のいろはは見当つかぬ。飛んだことさと、飛んだことさと、苦笑い。時には曲がりもするが、曲げちゃならない人の道。どこへ行くのか、どこへ行くのか、銭形平次。なんだかんだの明神下で、胸に思案の胸に思案の月を見る。 涙は見せぬ。耐えて育った山と川、抜いた刀に抜いた刀に涙隠して心も強いぞ。一人旅捨てようか、儚い恋は いずれ人よの忘れ草。若い命を若い命を勝負にかけて、葵の剣は今日も舞う。くのか横笛遠く、風に流れて消えてゆく。今宵信号の今宵信号の十番勝負、なぜか寂しい月明かり。
船木和夫さんで銭形平次、そして信号十番勝負でした。同じ作曲家安藤実親さんの曲ですけれども、テンポも違えば、リズム、そしてメロディーも全く違う曲ですよね。同じ時代劇ですけれども、この2つの曲選んで聴いていただきました。さあ、1966年、昭和41年のメディアの音楽、今度は山崎豊子さんの原作をもとに茂木聡介さんが脚本を書き下ろした連続ドラマ横堀川です。プロデューサーは棚橋昭雄さんで、 NHK 大阪放送局が制作しました。淡路島から大阪に出てきて、船場の老舗の昆布屋で奉公する青年を長戸博之さんが、そしてその昆布屋の娘で後に寄席の経営に打ち込む女性を南田陽子さんが演じ、明治、大正、昭和の何話の飽きんどの世界を描いた作品でした。今日はシングルレコードにこの曲入っておりましたので、そこから聴いていただきましょう。田中正文作曲、大阪放送管弦楽団の演奏で、横堀川のテーマ。 大阪放送管弦楽団の演奏で横堀川のテーマでした。さあ1966年、昭和41年、この年のテレビアニメからこの後ご紹介してまいりましょう。まずは、毎日放送の制作で、NET テレビ系でアニメ化された、今のテレビ朝日系ですね、アニメ化されたおそ松くん。赤塚不二夫さんの漫画が原作で、おそ松、から松、ちょろ松、一松、十四松、とど松という六つ子が主人公のギャグ漫画でした。2015年には大人になった六つ子を描いたテレビ東京系のおそ松さんが大変な人気のアニメになったのも記憶に新しいところです。今日はおそ松くん、これはその出演者の皆さんが歌ってますね。そして同じ NET テレビ系で放送された東映動画制作のレインボー戦隊ロビン、レインボーと言いながらモノクロアニメでしたと、私より若い選曲担当の牧野くんがこう書いているわけですけれども、いいじゃないですかね。当時はモノクロを見ながら、みんな頭の中でこう色を想像しながら見るという、そういうのがテレビジョンだったわけです。はい。キャラクターデザインは藤子不二雄 A さんや石ノ森章太郎さんが担当しました。パルタ星人と地球人の間に生まれた少年ロビンと6体のロボットで構成されるレインボー戦隊が主役で、パルタ星人の地球侵略を阻止すべく戦う姿を描きました。今夜は1話から26話まで使われたオープニングを聞いていただきましょう。では作詞赤塚不二夫、作曲渡辺浦と、六つ子ちびたいやみママの歌でおそ松くん、そして小川圭一作詞、服部浩一作曲、歌はレインボーハーモニーでレインボー戦隊ロビン。続けてどうぞ。昭和41年のテレビアニメからおそ松くん、そしてレインボー戦隊ロビン、それぞれの主題歌でした。さあ今度はフジテレビ系で放送されたテレビアニメ、ハリスの風、旋風と書いて風と読みます、ハリスの風。これは千葉哲也さんの漫画が原作です。ハリス学園に通う暴れん坊の石田国松を主人公とした学園もののストーリーでした。国松の声は大山信代さんが務めているんですね。制作はP プロダクション。ハリスはこれ実はスポンサーの食品メーカーの名前だったんですね。今はもうこの食品メーカーは、この名前は消えています。この後番組が実は、ドンキッコだったんです。あの半分青いに出てきましたね、そういう流れで放送された時間帯でした。そして、同じくフジテレビ系で放送された TCJ 制作の有声仮面、 地球とピネロン星との戦いを描いた作品です。オープンカーの形をしたロケット、ロケットライダーで遊星仮面は宇宙のどんな場所にも駆けつけます。敵役が誰だと叫ぶと、人呼んで遊星仮面と答えるのがこの登場シーンのお決まりでありました。では作詞石井保つ、作曲阿波野圭一、ガチャトリアンの歌でハリスの風、作詞作曲三木鳥郎でデュークエイセスの歌、セリフは藤田敏子さんです。遊星仮面、続けてどうぞ。
ハリスの風、ハリスの風、
その日その時現れたマスクとマントの正義の子、その名は人呼んで遊星仮面。シュシュシュと打つ、シュシュシュと飛ぶ、ウルトラシューター、ピュンと行く、ピュンと来るロケットライダー、その名は人呼んで敵がやってくる。その日その時現れたマスクとマントの平和の子、その名は人呼んで遊星仮面。シュシュシュと打つ、シュシュシュと飛ぶ、ウルトラシューター、ピュンと行く、ピュンと来るロケットライダー、その名
ハリスの風、そして遊星仮面、続けて聞いていただきました。さあ次もですね、フジテレビ系で放送されたテレビアニメ、これはロボタンです。大阪の広告会社大光が企画して、主に大阪で、声優さんが声を吹き込んだりして制作されたんですね。そのため、出演者の声の出演は関西の人が多いということなんです。ロボタン役は3代目林家染之助、神戸兵介さんが演じました。神戸さんは、先ほど紹介した銭形平次にも出演している人ですね。他にも財津一郎さん、桂小米さん、これは後の桂枝雀さんらの声も、出てくるんだそうですよ。さあそのロボタンに続いてもう一つ、東映動画制作で NET テレビで放送されたアニメ魔法使いサリー、まあ女の子たちが、みんな見た漫画ですね。男 僕も結構見てましたね。これ面白かったんでね、魔法使いサリー、横山光輝さんの漫画が原作です。魔法の国から、このコメント聞いてくださいね。魔法の国からやってきた女の子サリーと魔法使いであることを知らない同級生たちの物語だ。まさに言い当ててるんですけど、非常にこう説明かっちりしてますね。はい、というわけでこの2つをですね聞いていただきましょう。作詞ロボタン企画グループ、作曲小倉康史、歌は古今亭新潮、そしてボーカルショップでロボタンの歌、作詞山本清、作曲小林亜星、スリーグレイセスの歌で魔法使いサリーの歌、続けてどうぞ。
胸の勲章見てくれ、頭のプロペラ見てくれ、僕はロボットロボタンだい、僕はロボットロボタンだい、
ロボタンロボタン、
ほい来た
出番だよ、それ行け、行くぞロボタン、ヘリコプター高く飛んだぞ5メートル、
よし待った、
わーい本格
ギリギリギリってっぺん、
スーパー威力の
お見舞いだ、僕はロボットロボタンだい、
グリコグリコグリコのロボタン、
マハリクマハリタヤプラヤンヤンヤ、マハリクマハリタヤプラヤンヤンヤ、
魔法の国からやってきたちょっとチャームな女の子、サリーサリー、不思議な力で街中に夢と笑いを振りまくの、サリーサリー、魔法使いサリー、ほうきに乗ってやってきたちょっとお茶目なお姫様、サリーサリー、魔法の言葉を唱えると愛と希望が飛び出すの、サリーサリー、魔法使いサリー、サリーサリーサリーちゃん。
ロボタンの歌、そして魔法使いサリーの歌、続けて聴いていただきました。ここまでアニメの曲を聴いていただきました。さあ、この1966年、昭和41年というのはですね、その前の年あたりから、いわゆるワイドショーというのが、たくさん登場いたしまして、民間放送、そして NHK も追っかけますが、この年もですね、昼の、いわゆるテレビショー、ワイドショーというのが、新しくスタートするわけです。その一つがこのあと1985年まで20年間放送されましたアフタヌーンショーです。ちょうど正午から放送ということで、初代は、榎本アナウンサーという、まあ、あの当時の NET のテレビ朝日のアナウンサーが担当したんですが、その後桂小金治さんが2代目の司会者として登場して、ここでかなり長く続いて注目されるわけですね。その後山田剛一さん、馬場アナウンサー、そして1974年からは今度は11年間川崎慶三さんが務めるということになりました。では桂小金治アフタヌーンショーから、作曲小川博之、そのテーマ曲聴いてください。 桂小金治アフタヌーンショーのテーマでした。さあ、強くてかっこいいのが、まあ、ヒーローというふうに決まっていたわけですけれども、このテレビ全盛の1966年昭和41年には、それがまた違ったタイプのですねヒーローというのも登場するわけですね。どちらかというと、かっこよくて強いの正反対。次は東映東京製作所と日本テレビが制作した実写版のドラマから、まるでダメ男です。森田健二さんの漫画が原作で、まあ、勉強がまるでできない小学4年生の男の子と、そのお父さんが発明したボロットというロボットが繰り広げるコメディー作品でありました。主人公のまるでダメ男を穂積ペペさんが、そしてお父さんを戸明久夫さんが、そしてロボットの声を辻村真人さんが演じました。もう一つ、東映京都テレビプロダクションが制作し、こちら京都ですね、京都が制作し NTK で放送された実写版の忍者服部くん、これも同じようなシチュエーションが見られますね。藤子不二雄 A の漫画が、藤子不二雄 A さんの漫画が原作です。少年健一の家に居候する伊賀の少年忍者服部くんが主人公です。肝心なところで爪が甘くて、ライバルの甲賀流忍者ケムマキにしてやられるという、そういう場面もしばしばありました。子役の野村光則さんと野村義則さんの双子がダブルキャストでマスクをかぶって出演、声は熊倉和夫さん、これが服部くんでした。主に京都市内でロケが行われたということです。では長谷川君幸作詞、山下武雄作曲、歌はボーカルショップと上高田少年合唱団でまるでダメ男。作詞服部半蔵、これは井上久志さんと山本森久さんの共同ペンネームです。作詞服部半蔵、作曲小川博之で、前川陽子さんが歌います。忍者服部くん、続けてどうぞ。
僕はダメンボダメオくん、寝坊機関ぼ慌てんぼ、顔のメガネはゼロ二つ、もう一つテストはいつもゼロ。
頑張れダメオ、
よしきたポロッと。
だけどもやっぱりダメダメダメ、ありゃあれいてんぼボロボロボロ。僕はオンボロボロットくん、ライトエンジンボンネット、ポンコツカーの寄せ集め、踏んでさ慌てりゃエンストだ。
張り切れボロット。
了解ダメよ。
だけどもやっぱりボロボロボロ、ありゃガソリン切れちゃった。ダボダボダボダボ、ダメとボロでもヘイジャラダ。僕らコンビの人気者、失敗なんか気にするな。わっしょい元気だ勇気出せ、
張り切れダメよ。
頑張ろうボロッと。
ダボロンダボロンダボダボロンロン、こりゃにっこり笑おうぜ。
けたところがマンホール。やっさるね。ズンズンズンパラリン、チャンチャンチャンパラリン。
まるでダメを、そして忍者服部くん、続けて聞いていただきました。いずれも実写版でありました。さあ、昭和41年1966年、7月にもこの年の番組のテーマ曲をお送りしましたけれども、まあ、その時にもお伝えしましたが、2月3月11月には羽田沖、そして富士山、そして松山沖で、まあ、飛行機が墜落するという飛行機事故の非常に多かった年でありました。そしてビートルズがやってきた年でもありました。まあ、グループサウンズ全盛という、そういう昭和41年。まあ、前回は、この年大ヒットした連続テレビ小説お花藩のテーマ、それから特撮ものもヒットしまして、ウルトラ Q、 そしてウルトラマン、マグマ大使と、こういったところをおかけしたわけです。今日はですね、そういった、まあ、特撮ものの中でもちょっと異色だったもの、一時代にちょっと聞いていただきましたけれども、イギリスで制作された人形劇サンダーバードからこの時間も聞いていただきましょう。1965年から66年にかけてイギリスで制作放送されたサンダーバード、日本では翌年1966年この年に NHK で放送された、これが最初なんですね。その後繰り返し NHK や民放でリピート放送されました。人形劇といってもマリオネットで演じられる非常に精巧な人形劇でありまして、国際救助隊のメンバーがスーパーメカを駆使して世界の危機を救うというストーリーでした。一時代にはオリジナルのメインテーマ、インスト曲をお聴きいただきました。この時間は1960年以降ですね、放送された時につけられた日本語版、これをまず聞いていただきましょう。ちょっとこれは古い音源ですので音声にノイズが入っています。そして1992年テレビ東京で再放送された時に使用されたカバー曲、これを続けて聞いていただきましょう。作詞作曲バリー・グレイ、訳詞滝田純で、サンダーバード主題歌、歌はロイヤルナイツとビクター少年合唱隊、そして1992年版はバンダイミュージックシンガーズが歌うサンダーバード主題歌、続けてどうぞ。 サンダーバード、1967年、この66年の翌年の再放送あたりで、付けられましたこの日本語版、そして1992年、テレビ東京で再放送された時に使用されたカバー曲、これを続けて聴いていただきました。最初の方はロイヤルナイツとビクター少年合唱隊の歌、そして、後に聴いていただいたのはバンダイミュージックシンガーズの歌でした。京都府精華町の小川健二さん、67歳からお便りをいただいておりまして、この昭和41年、本当後世に語り継がれる定番の番組の数々が生まれた年ですね、というふうにお便りいただきました。小川さんからはですね、いろんなシリーズを組んでみてはどうかということでご提案もたくさんいただいておりますので、また皆さんから寄せていただいた、例えば人形劇を集めてみてはどうかとかですね、あと気候もの、小川健二さんおっしゃってるのは例えば新日本気候とか野生の王国とか真珠の小箱など、自然気候旅物ばかりを集めてテーマ曲かけてはどうかとか、あと細腕繁盛期、どてらいやつ、ずうずうしいやつといったような根性もの、商売もの、こういうのを組んでみてはどうかとか、いろんなご提案いただいておりますので、またちょっと音源を探しながらですね考えていきたいと思います。なかなか難しいのはですね、その歌っている人とあとセリフも入っていてですね、それがちゃんとこう著作権などクリアされているかどうかとかですね、ジャスラックに登録されているかどうかとかですね、選曲の牧野さん本当に苦労してるわけですね。皆さんもこんなところに音源があったよと、特に古いレコード版ですね、これに音源があるというのは発掘可能な範囲ですので、そういった情報があればぜひお寄せいただきたいと思います。さあ、それではですね、続いてはこれも滝田純さんの詩がついております。アメリカ NBC テレビで1964年から放送されていたワンパクフリッパー、家族とイルカの、このフリッパーという名前のイルカの物語でありました。日本ではフジテレビ系でこの年1966年から放送されて、これも人気を集めました。作曲ヘンリー・バース、詩は滝田純さんで、東京少年少女合唱隊が歌った日本語バージョンです。ワンパクフリッパー。
Thank you.
東京少年少女合唱隊の歌でワンパクフリッパーでした。まあ、こうしている間にもですね、北海道の安平町では震度1を観測したと、3時48分ごろ地震があったという情報も入っています。この地震による津波の心配はないということですけれども、本当に小さな揺れでも一番大きな揺れを思い出しますよね。私も阪神大震災で揺られて以降はですね、ほんの小さな揺れでもこれがこの後もっと大きな揺れで来るんじゃないかという気持ちでこうぐっとこう身構えます。腰などにぐっと力が入って眠れない夜をね過ごしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。さあ今、お聞きいただいたのはワンパクフリッパー、そして、ツイッターにはですねサンダーバードに反応をたくさんいただいてますね。サンダーバードいいねっていうのはお茶屋の鍋さんですね。それからあとそうサンダーバード2号のハーフコーン型の航空機が一番良かった素晴らしかったという騎士24さん24さんと読みするんでしょうか。私もサンダーバードは2号の寸胴型のちょうどカブトムシみたいなボテッとした格好、あれがプラスチックモデルが欲しかったんですよ。高かったんです。なかなか手に入れられませんでした。そして中に積まれているのがドリル型のマシンですね、ジェットモグラ、あれもね欲しかったですね、プラスチックモデルがね。いろんな思い出がありますけれども、昭和41年皆さんはどんな年だったでしょうか。さあそれでは聞いていただきましょう。もう一曲 NHK のこの年の大河ドラマ源義経、作曲は竹光徹、そして指揮は富山雄三、演奏は NHK 交響楽団です。昭和41年の NHK 大河ドラマ源義経からそのテーマ曲。この年義経は四代目尾上菊之助さん、現在の七代目尾上菊五郎さんが演じまして、弁慶は尾形健さんでした。ちなみに2005年は滝沢秀明さん主演で義経が放送になっています。滝沢さん頑張ってほしいですね。